聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに相変わらずお便りを頂戴していますので、いくつかご紹介しましょう。
ありがとうございます。
ラジオネームサムライハートさん、
ようこそ。
林田さん、村山さん、はじめまして。
はじめまして。
ラジオにメッセージを送るなんて初めてで緊張します。僕は去年の11月にこの番組に出会い、今やっと全て拝聴し終わりました。
お、
今日250回になるんですが、
全部
240何回全部聞いた
お気になったってこと。
すごいですね。
すごいね。
番組を聞いていて驚いたことがあるんです、はい、なんと聞かれしと僕にはつながりがありました。実はこの番組のリスナーである高山瑞穂先生がお勤めになっている京都精華大学の学生なんです。しかも僕は漫画学部ではないんですけれども、漫画も書いているんです。そして漫画家を目指しています。僕にとってこの番組でのお二人のお話は非常に勉強になります。特に僕が生まれる前の時代のことやその時代の作品についてのお話はとても興味深いです。そしてこれはずいぶん前の話になりますが、村山さんが小説を出版するという一つの夢を叶えた時の諦めないことが一番大事という言葉に大きな勇気をもらいました。ありがとうございます。木からじさん、育成計画にも投稿しますよ。
勉強してらっしゃるんですか、この番組で。
何が勉強になるんでしょう。
そのうちなんか単位かなんか出さなきゃいけないかもしれませんね。
もう一通です、
はい、
ラジオネームしげさん、
はい、
聞かせられないラジオを通じてお伝えしたいことがあります。1月12日日曜日の12時半ごろ、車内に忘れた財布を中華屋さんへ届けてくださったタクシーの運転手さん、ありがとうございます。
どういうことですか、どういうことですか。車内っていうのは会社じゃなくて車ってことですか。
車ですね、これね。
あ、
その場では恥ずかしい思いと驚きで言葉が出ませんでした。タクシー会社もお名前も聞いておりませんので、どなたかは分かりませんが、聞かせられないラジオを通じてお礼をお伝えしたいと思います。
つまり長崎以外の方が長崎にいらっしゃってタクシーの中で忘れ物をして運転手さんに助けていただいたと、
ということなんでしょうか、ね、
そのお礼をわざわざ私どもの番組を使って申し上げたいということですな。
聞かラジオを聞いてればいいんですけどね、タクシーの運転手さんがね。
きっと聞いてるでしょう。
いろんな人からメッセージ来るなと思いつつ、
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
今日のテーマは雑誌取材を逆取材、歓迎ブルータス&島尾真帆さんとなっております。
はい、スタジオには島尾真帆さん、そしてブルータスのスタッフの皆さんがいらっしゃっています。皆さんようこそ。そして島尾さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、まず島尾さんのご紹介からしなければいけませんが、
はい、
漫画家であり、イラストレーターでありエッセイストであり、ラジオパーソナリティであり、また声優でもあるというマルチタレントでいらっしゃいます。
そうなんですよね。
すごい方ですよ。
最初は高校2年生の時に描いたあの絵が出版されたんでしょ。
そうですね、1997年に女子高生ゴリコっていうのを、ね、まあ、その時はもう大学1年生だったんですけど、高校生の時に描いた漫画がそれでデビュー、それをがデビューして、
うん、
はい、出版されて、
女子高生ゴリコは評判になりましたよね。僕も知ってましたもん、当然、
あの雑誌のスパっていう雑誌で中森明夫さんっていう方が、はいはい、
中森明夫さんっていう方って超有名人
です、は
い、
超有名人です。中森明夫さんが紹介していただいて、ね、くださって、それで、ね、はい、デビューすることになったんですけど、
はい、まあ、はい、ちょっとお話は全部しますが、はい、そもそもは東京都出身、
はい、
多摩美術大学造形表現学部、
はい、
映像演劇学科卒 ね。
そうです、
お父様とお母様が写真家でらっしゃって、おじい様おばあ様が小説家でらっしゃるという、あの芸術一家にお生まれになってるんですね。
はい、そうですね。
すごいですね。
そうですね、そうですねっていうか、まあ、まあそうですかね、そうですって言うしかないです ね、まあ、芸術家って、まあ、うんうん、普通ですけどね、普通の家ですけど、はい、家は、
まあ、そのあたりのお家のことはですね、数々のエッセイや漫画の中で触れられていましてですね、
はい、そうですね、父はもう全身ユニクロなんで、はい、いたって国民服だって言ってます、ユニクロのこと。
そうですか、はい、そういう紹介でいいんですか、お父さんの紹介の。あと
100円ショップが大好きで、はい、毎日のように100円ショップ行ってはなんか買ってきてます。
あと、娘が傷ついた時は追い打ちをかける人ですよね。
あ、そうですね、うん、
お前のせいだみたいな。
そうです ね、うん、ない泣けとかいうタイプです、う
ん、風邪をひいたら俺に
う
つすな。
そうですね、
お父さんなんですよ
ね。、
はい、
若い頃結構お酒がお好きな方ですね。
そうですね、
もうここのところですね、島尾さんがゲストに来られると知って、私たちもエッセイとか、ね、読ませていただいて、
あ、
勝手にあのお友達になったような気持ちになってますので、
恐れ入ります、ありがとうございます。そうなんです。
で、
はい、
なんと言いましてもですね、
はい、
この方はTBS ラジオの、
うん、
ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、
はい、
ご出演ということでございましてですね、ね、
残念ながら長崎放送はネットしたいんでございます。
ごめんなさい。
いえいえ、こちらこそ力が誰です。私何も関係ないんですけど。
全国、ね、ネットしている曲もあるんですが、
まあ、でもポッドキャストで、
はい
はいはい、配信しているので、
キカラジのネット曲の中では北陸放送がね、
はい、
ネットしてますよね。
あ、そうですか、
毎週土曜日の午後10時からの番組でね、
はい、私は12時からのコーナーを20分ほどやってるんですけど、
ぜひですね、
7年やってますの。
長いですね、
7年って結構長いですよね。
そうですね、はい、2006年、6たす7
ね、
今年88年目か、
今年8ですから、はい、8年目ですね、はい、まあ、1月って結構計算が難しいところ、ね、
難しいですね、
また4月になるとまた難しかったりしてね、
はい、8年目だと思います。
8年目、おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
ところでですね、一番最初に、
うん、
ブルータスさんの紹介もしたんですけれども、はい、今回は島尾さんは何をしにこちらに長崎に来られたんでしょうか。
ラジオの取材になんですけど、ブルータスで、まあ、以前も5年前にラジオの特集をブルータスさんがされてて、まあ、その時も地方局の、まあ、沖縄の FM、 あのコミュニティ FM もあったりとか、その時もあの私がすごくラジオ好きで聞いてるので、ラジオリスナーの代表としてはちょっと取材させていただいて、で今回またラジオ特集をブルータスでやられるっていうことなので、それの取材に、はい、来ました。
で結構なんか九州地区担当だそうですね。
そうですね、福岡の KBC さんとか、あと FM 局を回ったりとかして、はい、番組をちょっと取材させていただいて、でまたキカラジにもお邪魔させていただいてるんです。
こんな番組でよろしいんでしょうかね。
うん、いいんじゃないでしょう
か。そう答えるしかないです。
来てしまったからには、
来てしまったからには、
いやいや、でも、本当にあのポッドキャストでも拝聴しましたけど。
拝聴ですか。
拝聴です。
ありがとうございます。
いかがでした。
いや、すごい面白かったです。うん、すごいちゃんとしてる、うん、ちゃんとしてなくてちゃんとしてるっていうか、楽しい、ずっと聞いていられますね。
そうですか、
はい、
まさか249回分全部聞いたわけじゃないですよね。
いや、聞いてそこまでは。でもすごいですよね、あれってサーバーがパンク、あのデータ大丈夫なんですか。
大丈夫なようにしてますね。
私あのそのウィークエンドシャッフルも結構たっぷりポッドキャスト配信してたんですけど、はいはい、もうさすがにちょっと溜めてられないっていうんで、あの1週間ずつもう区切るようになっちゃったんですよ。
そうです、
もう削除しちゃう分に。
最近は期間が過ぎたらもう消しちゃうということが多いんですけど。
そうですよね、
うちはもう1回目から全部たどれるというのが基本方針で、ずっとやっておりますんで、
なんかこうむやみにやり続けてますよ ね、
ヘビーリスナーになれる、誰でもなれるってことですよ ね。
そうですよね。今日もあの、オープニングでもご紹介しましたけど、
はい、
結構ですね、あの通勤通学の途中に毎日1回ずつ聞いて、今日やっと追いつきましたっていうメッセージをよくいただくんですよ。
うん、
だからね、まあ、配信し続けてよかったのかなと。
そうですよね。でもそうやって沖縄回ったり九州回ったり、はい、普段は東京放送じゃなくて TBS じゃないですか。
そうですね、東京でずっとラジオ聞いてるですね。
それぞれやっぱり違うもんですか。
やっぱり違いますね。放送局によっても 違うので、うん、やっぱこうなんていうんですかね、やっぱ日常に根付いてるものじゃないですから、うん、でまたねポッドキャストとかネットっていうのもまた違う聞き方なんで、もう結構多様化してるなっていうのは思いましたけど、うん、最初のうちはやっぱりそのネットとかない時代はつけると今 お昼時だなとか、
あ、
な
ん、うん、あの時計代わり
に、そうですね、うん、あのマムシさんの時間だと、あ、今10時半ぐらいかとか、
このクソババとかマムシさんが言い出した
そうなんです、そうなんですよ、そういうのがあるけど、今はね割といつでも聞けるしって、っていうのもあるから、また変わってきたなっていうのはありますけど ね。
だけどスタッフの数が全然違うでしょ。
あ、そうですね、
あの普段僕ら3人でやってるんですよ。一人はあのミキサーって言ってね、音調整する役の人ですから、最初ユニットだよね、ある意味ね。
まあ、でも島尾さんはね、前回のブルータスさんの取材でも、あの沖縄の FM 局を回ったりして、もう一人でターンテーブル回しながら放送している現場もねご覧になってるので、
そうですね、うん、でも作家さんがいらっしゃらないかったんで、福岡とかも、それが結構一番大きいかもしれないですね。
放送作家はありえないですね、ローカルでは。
うちはね、いい作家抱えてるんですよ。
あ、誰のことかな。
そう、でも本当にそうですよね。あの東京の放送とかはやっぱり、あの喋ってるパーソナリティの人がいて、で後ろで笑い声とかがすると、やっぱりその人が隣にいる作家さんだったりとかするんですけど、そういうのがないので、でやっぱりご自分たちでこうセルフプロデュースっていうか、その中の人たちが番組を作って回してるっていうのがすごくなんか印象的でしたね。
そうですね、うん、まあ、そこがキー局との一番大きい違いではあるでしょうね。確かに ね、
なんかいくつか聞いていただいた中で印象的な企画とかありました、この番組に関して。
やっぱドラゴンボールの話を聞いたのが結構、このコマの右から左がとか、そう、村山さんすごいなって思いました。全然そんな意識って。
でもね、基本的に僕ら40男の記憶の中で基本は話してるんですよね。
まあ、まあそうですね、
最近のまあ話題作も読みはするんですけど、それもおっさんたちの目線で見るとこうだというところが強いですね、僕ら。
そう、なんか男の人のやっぱりちょっとこう世界を覗き見てるみたいな感じはありますね。
ああ、それはあるかもしれませんね。
やっぱりプラモデルとかはやっぱりだと、ガンダムとかは私もわからないので、でもそれがね心地いいんですよね。分からない話を聞いてるのってすごい楽しいんですよ。
ああ、よく言われます、リスナーさんから。何よっか一丁分からんけど楽しそうに話しよんねっていうのはよく言われますね。
あのおばあさんからね、
そうなん
ですか、なんかね80、90の、ね、方から、何倍よっか一丁分からんばってんが、
林田さんと村山さんの楽しそうに話しよってやもんね。
楽しかごたーすがよかっていう ね、 なんかね。
いやでもそれすごいことだと思いますけどね、分からない話が面白いって一番難しいと思います。
そうですよね、はい、なんかさすが深いことをおっしゃいます、うん、
ありがたい言葉でございますね。
ところで今回ですね、わざわざ東京からブルータスさん取材に来られまして、はい、まあ、今ラジオにはね出演されてませんけれども、実は副編集長さんとライターさんにもね、はい、来ていただいてるわけなんですね。そして島尾真帆さん3人東京からいらっしゃって、はい、3月1日発売のブルータス773号、何しろラジオ好きなもので2の中で木からじもですね
取り上げていただくと、たくさんある番組の中の一つとして、はい、わざわざね下さんに来ていただいて取り上げていただくということですね。
いやもう嬉しいことですね、
は
い、
これ絶対増えると思いますね、リスナーの方が。大丈夫ですか、みんなのものになってしまって。
いやというかですね、あの4月からこの番組が続くかどうかもよく分かってない、そういう状況もあるんですけど、ね、
ローカル局ですから、ね、
でもドキドキしますよね、2月ぐらいから、
はい、
あ、
うん、番組やってると、はい、私もいつこう肩叩かれるかっていう、
ね、
うん、なんかちょっと、うん、あのディレクターの人とかが体調悪そうにしてるとか、どのあれなんか今日なんか言われるのかなって思います、暗い顔してると。
だけどラジオって長寿番組多いですよね、テレビと違ってね。
そうですね、そうですね、もう何十年っていう番組もありますもんね。
あの大体ですね、ラジオ番組って認知されるまで5年ぐらいかかるんですよね。
かかりますね。
でなんか受け入れられていくのにもう7年10年ぐらいかかるというのがね、うんうん、 あって、まあ、だから、まあ、なるべく長く続けた方がいいというねラジオとしてはね、そういう側面もありますが、林田さん、
はい、なんですか急に。
せっかく漫画家さんに今日は来ていただいてるじゃないですか。
はいはいはいはい、
ねえ、島尾さん背中かゆいですか。
いや
ラジオですからね。
急にかゆくなっちゃいました。なんかいや漫画家って言われるのもう難しいっていうかもう無理なんですよ。
いや無理じゃないですよ。単行本をたくさん出してらっしゃる。ちょうどね聞かせられないラジオには木からじたんといういい素材があるんですよね、はい、漫画家さんにはね
用意しましたよ。
はいはい、今からです、あ、はい、ちょうどスケッチブックもですね、
あ、スケッチブックまで、あ、偶然だな。
第一スタジオにはね用意してございますのでね、マジックまでね、はい、用意して、これはやっぱり漫画家さんが来ていただいたからにはですね、
島尾さん流の木から時短を書いてもらおうと、
即興で今書いていただきたいなと。
でもゲストだけに書かせるのもなんですから、はい、村山さんも挑戦してみてはいかがですか。あ、なぜか偶然スケッチブックがすぐ横に
入った。島尾さんとお揃いのスケッチブックがここにあるなんて
あ、じゃあまあお書きになってください
村山さん絵得意なんですか。
村山さんもね、あの同人誌でね漫画ね出したことが昔あるんですよ。
で小説も書かれて、
小説も書くんです。
素晴らしいですね。
あのこの番組で作った木からじたんというキャラクターがいて、まあ、リスナーの皆さんがいろいろと自分なりの木からじたんをこう書いてネット上で送ってきてくださってるんですよね。でユーストリームでご紹介をしてるんですが、今日はせっかくですから本番中にこの木からじたんを書こうという企画でございます。
そうです、
ちょっと参考にしていただいて、自分なりにアレンジしていて構いませんから。村山さんが苦い顔をしながら、公式の木からじたんの顔を今チェックしておりますね。
はい、あのちょうどですね西村信義さんから木からじたんの画集を送っていただいたところだったんですよ。このウェブ上でトロットというね、うん、非常にあの便利なあの画集をね、はい、作ることができるシステムが今あるということでね。
はい、
これを見、ああ、もう下野さん書き始めてるじゃないですか。林田さん実況実況、
はい、木からじたんの顔からですねもうすでに書き始めておられます。今日はせっかくあのユーストリームにもねお越しになっているので、画面上はですね私が撮っているこの映像でお楽しみいただきましょうね。
いいですよ、
ね、ラジオですから、ええ、今木からじたんのですねちょうどアホ毛のところを書いてますですね。
アホ毛に触覚的なあれなんで、
僕はね基本的にあの右向きの顔しか描けませんからね、
奇遇ですね私も
いいんですか、漫画家がそれでいいんですか。
漫画家
じゃ
ないんで、
漫画家でしょう。
島尾さん綺麗なマニキュアですね、オレンジ色のね。
あ、もうちょっとブルータスに出るんでね出る前に
一生懸命私知らない時はやっぱりちょ
っと、
まさかラジオの時こうルックス的に手を抜いてるなんてことはないですよね。
あ、ラジオはねあのユーストリームとかそういうのがあるわけじゃないんで、結構抜いてますね。
あ、
歌丸さんサングラスかけられてるんで、
そうですよね、
色味とか分かんないかなと思って適当にしちゃってますね、
はい、
なんという油断がありますね。
面白いですね、2人がもう対照的な絵です。もう島尾さん上手、当たり前ですけどね
上手。
そしてそれに対しての村山さんはどうしようかな、撮っていい、まだ
まだまだまだ、
でもすごい、まあ、
僕はね
なんか
ちょっと動かし方だけ
少女漫画調ですよ。
いわゆる鉛筆を持ってですねサラサラサラサラと筆を進めておりますね。はい、片手にはあの西村さんがお書きになった木からじたんを見ながら今二人が鉛筆を進めております。
こんなね、こんな漫画家さんと同時に書く企画がやってくるなんてね。
漫画家じゃないんですよね。
なんでずっと否定するんですか。
漫画家全然書いてないし。
あ、可愛い木からじたんですよこちらは。見なくていいですよ村山さん、さっさと書いてください。
はい、林田さんちょっとあのコマーシャルゾーンに行きましょうか。これ
そうですか、そうですね、だいぶあの絵の方は進んでおりますが出来上がりにもうちょっと時間がかかるようですので、こちらをどうぞ。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない、
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
やっほー、キッカラジタンだよ。今日のゲスト島尾真帆さんは TBS ラジオのタマフルって番組に出てるんだってね。ところでタマフルってどういう意味？え？略称なの？正式にはライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。ほう、私はてっきりタマを。それはさておき、タマフルは北陸放送ではバッチリ放送中だから MRO のキカラジメイトはちゃんと聞くんだぞ。ちなみに 長崎放送ではネットしてません。さっき林田さんと村山さんが東京の方向に土下座して謝ってたよ。じゃブルータス3月1日発売号を読みながら聴いてほしい名曲です。キカラジタンのバラード。
さて番組も始まって22分、絵を描き始めて5分ぐらい経ちましたんで、そろそろもう島尾さんは出来上がってますよ。村山さん、
そうなんですか。
はい、じゃあ島尾さんの絵からちょっとご覧いただきましょう。こちらの絵でございます。
恥ずかしいな、
嫌
だな。
素敵、可愛らしいですよね。このキャラクターどういう風に映りますか、島尾さんには。ポイントはどういう思いでお描きになりました。
お団子を食べてる。
お団子食べてますね。なぜお団子、秋でもないのに。
あ、なんか好きそうかなと思って聞かれてた。
団子がね、
うん、
意外とキャラクターとしては凶暴な感じで作られているんですよ。
あ、なんか和菓子とか好きそうですけどね。和菓子とフライドポテトとかをこう混ぜて食べれるよう なんか
ジャンキーな、
ジャンキーな感じ。
山さん、じゃあ出来上がってないみたいなんで、僕今日午前中に描いた絵がありますから。
あ、さんも描いてましたか、実は。
はい、もう30分ぐらいで描いたんですけど。
前も
こちらでございます。
かわいい、すごい。うまい、
なんかうまいじゃないですか、妙に。
超うまい。
今
カッパの絵、
はい、アヒル口から最近はノーネンレナさんとか、トリンドルレイナさんとか、なんかだんだんね、カッパ口が今来てるらしいんですよ。口角上がって口先がちょっと出るように、でカッパ口の木からじさん描いたら可愛いかなと思って、ちょっと
可愛い。
それ自分だけちゃんと描いてずるいんじゃない。
色はどうしてるんですか。
これパソコンでバッと塗りました、5分ぐらいで。
あ、そうですか。
線はペンで描きましたけどね。
じゃあ私もそろそろ諦めて、はい、
どう、どうですか。
すごい、
ちょっと違いますね、ここだけ。空気がね、いわゆるこの少女漫画風の、
昔漫画が好きだった人っぽい感じの絵ですよね。
おー、
こういう絵を描く人っていたなみたいな。
久しぶりになんか村山さんのそういうタッチの絵を見た気がしますね。
懐かしい。
あ、赤面してますね、
なんかね、
はい、なかなかラジオで3人でお絵描きするというのも大胆な企画でございましたが、いやいやいや、
ちょっとね、今汗かきましたよ。
だけどそれぞれ個性が出てやっぱり面白いですね、全員タッチ違いましたね。
この島尾さんの絵をちょっとサイン書いてください、島尾さん、
ね、それはどういうことですか。
この番組の宝物にしない
といけない。ああ、もうもらう気でいるんですか。
すい、
ね、いただけるんですか。
いやいや、もう本当に
嬉しいね。
嬉しいです、
まあ、いくらでもありがとうございます。いやいや、僕もサインしてますけど、いらないですか。
もらいます
あ、そう
もらいます。2014年
のね、
1月か、
1月ですね、
はい、
収録は21日にしています。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はね、
はい、
もう本当にいろんな肩書きを持っていらっしゃる島尾亜さんに来ていただいて、うん、まあ実はですね、マジンガージップの由美さやか役だっていうところに一番グッと来ていたというのは、これは内緒ですけれども。
そうですか、ありがとうございます。
あのね、一致してなかったんですよ。
そう、
僕の白鳥の純とかね、
はいはい、
由美さやかの、
はい、
この役を演じている、ね、人はね、すごくなんかこう声優さんっぽくない人だなと思ってて、
素人っぽいですよね、
うん、いやでもそこがいいと思ってたんですよ。
はい、私も同じ感想でした、
ね、はい、ところが今回島尾さんがいらっしゃるということで、
あれこれとね、
あれこれと経歴を調べていたら、
はい、
あれ由美さやかって、
ね、
島尾さんだったのっていうね。
そう、まあ、あれ、ね、知り合いが作っているんですよね、あのアニメを、それで、まあ、ちょっといろいろ予算の関係とかで、
予算の関係で
友達を集めて、やったりしてるです。
そう、独特でこう、はい、淡々とボケたり淡々と突っ込みますよね。
うん、そうなんですよね。あれなかなかみんなで結構内容とか 直前までこうみんなで詰めてやったりとかしてるんです。
あの、はい、僕ねあの投げやりな突き放した感じがすごく好きですね、は
い、
僕はね。
そうですか、ありがとうございます、
ね、あれはいいよね。
ちょっと軽く上向きありますからね、そういう突き放される感じ嫌いじゃないですよね、村山さんはね。
なるほど。だんだん紐解かれてきますね。
だんだん分かってきましたか、
はい、
恥ずかしい、こういう男ですか。
エッセイに書かれたらどうしようみたいな。さて終わりの時間が近づいてきましたが、はい、今日はもう終わっちゃうんです。もうよかったら来週も、ね、出ていただいて全然構わないんですけども。
あ、ありがとうございます、
まあ、東京戻らなきゃいけないからね、
ちょっと、
またね、
引きつった感じになって
ますよね。いえいえ、これね、いいですね。
いいんです、
はい、すいません、
ね、まあ、あのお仕事で来られているので、今回は何しろあの雑誌、
はい、
ブルータスのあのおしゃれな雑誌の取材で島尾さんがいらっしゃったということで、うん、
はい、
もう一度お伝えしますが、今回の島尾さんのご出演に関することうんぬんいろいろはですね、2014年3月1日発売のブルータス773号、何しろラジオ好きなもので2の中で
紹介されると、
ちょびっと紹介されるはずです。
多分ね、
他にもね
紹介します。
あ、
はい、
絶対載せてくださいます。
絶対載せます。
絵まで描かされたとかっていうね、はい、それ苦情載せられても困るからね、僕らとしても、ね、楽しい思い出の一つとしてね語ってほしいですよね。
そうですよね、実はあの時あんな気持ちだったって後で SNS に
紙面で紙面で知ることになるという、我々としては大変辛い展開でございますけど、
そういうのもなきにしもあらずですから、ね、
あら、
そうですか、
まあ、悪くされるのは嫌いじゃないですからね。
どっちに
転んでもどんだけ虐げられ
てご褒美ですから、
どっちに転んでも OK みたいなね、
叱られるのもご褒美ですよ。
残り時間1分になりましたが、はい、今後の活動その他何か PR したいことがあれば、
そうですか、うん、まあ、じゃあウィークエンドシャッフルを聞いていただけたら嬉しいですし、
ポッドキャストもありますからね、
はい、はい、合わせて聞いていただければ、はい、
はい、
と、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はゲストに島尾真帆さんをお迎えしてお送りしました。いやー、なんだかこう私たちにとって有意義なひとときでございましたね。
楽しゅうございました。
本当ですか。
本当です。
いつもおっさん二人でやってますからね、華やいだね今日はね。
いや、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。